福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
ママ公園へ行きたい。
今忙しいの。
連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
かっこいい。
そうかい。
福島トヨタ。
みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙恵がお伝えします。今日は福島県のオリジナル品種のいちご夕焼けベリーが販売されまして、で福島市では若手いちご農家の6人が集まりまして、福島ベリーボーイズが結成されました。そこで今日はその福島ベリーボーイズのお一人でいらっしゃいます水野農園の園主でいらっしゃいます水野慶吾さんにお話を伺っていきたいと思います。では水野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。水野です。
で水野さん、はい、先ほどね打ち合わせをいたしましたところ、はい、お話が上手で、そして笑いもなんかね与えてくれるようなそんな印象があったんですがよく話を聞いたら、はい、この福島コミュニティ放送 FM ポコの番組も担当したことがあって、元お笑い芸人でもいらっしゃったわけですね。
そうなんです、はい、福島県で活動している、うん、当時道のくボンガーズ、お笑いの集団に入っておりました。
そして FM ポコでもパーソナリティもされたという、
はい、夕方のワイドを担当しておりました。
びっくりですよ。
お世話になっております。
ありがとうございます。そしてこのスタジオに来たのはもうどのくらいぶりですか。
いや本当何年ぶりでしょう、何年ぶりでしょうっていう感じですね、本当に。
っていうのはパーソナリティを辞めたというその要因の一つとしては、このやっぱりこの農家をやっていくというところだったんですか。
まあそうですね、ちょっとお笑いを辞めたきっかけっていうのがちょっとまあ僕が体調崩しちゃってっていうのがありまして、うん、はい、でそれでこう次こう何しようかなってなった時に、なんていうんですかね、お笑い芸人って夜遅くて、うん、朝も遅くてみたいな、はい、ちょっとなんていうかなんていうんですかね、リズムがすごい、生活のリズムがすごい狂っちゃってるような感じだったので、太陽と同じ時間でこう仕事したいなみたいな感覚がありまして、はい、まあ、自然の中でできる農業がいいなっていうところでちょっと農業を選んだっていうところがありましたね、
うん、なるほど。ということは例えば家でねお父さん世代から、はい、ずっと引き継いできたというわけではなくて、水野さんご自身からスタートしたってことになるわけですか。
そうなんです。実際僕実家静岡なんですけれども、はい、静岡の実家は農家なんですよ。
ご実家は農家。
そうなんです。
は
い、でも、まあ、当時ですけど本当に、うん、高校出て、まあ、しばらくした時にもう農業嫌だ、農業やりたくないとっていうことで、うん、まあ、ちょっと当時の友達と、うん、まあ、東京にある養成所に行ってっていう感じで、はい、まあ、実家で農業はやりたくないっていうので実家を出たんですけれども、巡り巡ってこう福島で農業をやるとはまさか僕も思ってなかったですし、親も思ってなかったですね。本当になんでお前そっちでやってんだよってよく言われます。
これは本当にすごい決断でしたよね。
そうですね、うん、まさか僕もお笑いやりながら、ね、10年後に農業やってるとは思いませんでしたから。
でその10年後に、はい、その決断の中に、ま、太陽が出ている時に行動したいという、そういう中でイチゴを選んだ理由は何だったんですか。
イチゴ、まあ僕最初農業始めた時に、はい、最初はトマトをやりたくてこう農業始めたんですよ。でもちろんトマトは今もまあ夏やってるんですけど、冬の間にこう何かできるのないかっていう風に探してた時に、まあいろいろちょっとまあ葉物というか春菊だったりとか、まあ、レタスだったりもちょっとハウスでやってみたんですけど、なんかこう自分の中でしっくりこないところがありまして、そういう時に知り合いにいちご農家さんがいて、そこでちょっと春先忙しくなるからちょっと手伝ってくんないかって言われて1ヶ月だけ手伝ったことがあって、その時にその農家さんにいろいろ聞いていちご面白いなってなってこう始めたっていうのが一つですね。
今日もいちご柄の T シャツをね着てスタジオ入りされましたから、はい、もうこれもすべてがもういちごになってるんだなと思ったんですが
これがあの福島ベリーボーイズの一応ロゴマークなんですよ、
う
ん、
福島ベリーボーイズっていうこの結成されたこのチームの名前なんですが、はい、名前の由来ってどんなところからなんですか。
やっぱりこう福島市でいちご農家若手でやってるんですけれども、はい、福島ってあんまりいちごのイメージってなくないですか。
桃のイメージとかね。
ですよね。桃だったりリンゴだったり、はい、まあ、果物王国っていうイメージはあるんですけど、はい、そこにイチゴってなかなか入ってこない、うん、僕らとやっぱりイチゴを育てる作ってる身からしてもやっぱりイチゴを福島の名物の一つにしたいっていうのがちょっとありまして、うん、そうなんですよ。福島フルーツ王国っていうとそのさくらんぼの時期から始まって12月のリンゴの時期が終わると冬の間ってあんまりないっていう感じなんですけど、はい、実はいちごって冬から春にかけてずっと収穫してるので
今の時期収穫できるんですね。
そうです。12月から長いと6月まで収穫してるので
長いんですね。
そうなんですよ、はい、あんまりイメージないかもしれないんですけどそのフルーツがない期間をつないでいられるというか、うん、一応そういう感じでいちごも頑張っているので、で福島いちご頑張ってるぞっていうのを PR したいなということで福島ベリーボーイズ、ボーイズっていうのもこうなんとなくこうボーイっていう年でもないんですけれども元気がいいなという感じで、はい、ボーイズというふうにさせていただいております。
これあの福島ベリーボーイズさんは6人がいるということなんですが、はいはい、この6人っていうのはどういう方たちが集まってるんですか。
もともと福島市のいちご農家が集まってる JA の専門部会っていうのいちご専門部会っていうのがありましてその中の若手が集まっているという感じですね。もちろんそのいちご農家さん、市内だと20件ちょっとぐらいあるんですけれども、うん、まあ年配の方だったりとか結構あの年齢層も幅広くいるんですけどもその中の若手が6人で集まったという感じです、
うん、ということは若手の皆さんバリバリですね。
まあバリバリそうですね。まあちょっとねアラフォーですけれどもちょっと頑張りながら節々痛いですけど頑張っております
これ福島市内の皆さんが集まってるわけですか。
はい、そうです。
そういった皆さんが集まってで福島の果物この PR あのさくらんぼの時期から始まっていって桃の時期だったり、はい、でも今度いちごがここに加わったことによって一年中おいしい果物が食べられるというふうになりますよね。
そうなんですよ、うん、そうなんです。なのでいちごは本当に大事というかいちごがその一端を担えるというのはすごく、ね、嬉しいことかなと思っております、う
ん。なんかクリスマスが楽しみですね。
さあそうですね本当クリスマスの時期はもちろんなんですけど、はいはい、まあいちごの収穫する期間の中で結構イベントが多いんですよね。その1月お正月だったりとか、はい、まあ、成人式もありますし、うん、バレンタインデーホワイトデー卒業式入学式ゴールデンウィークと結構イベント盛りだくさんなので、はい、そういうところにあのいろんなところでこうお土産に持って行っていただいたりとかそういう感じで喜んでいただいてはいるなと思います。
いろんなイベント本当だたくさんありますね。
そうなんです。収穫の期間が長いので、はいはい、イベントに活かせるかなと思いますので。
そして福島県のオリジナル品種のいちごといえば夕焼けベリー。
そうですね。
これについて教えていただけますか。
はい、夕焼けベリーはおととし、2022年かに発表になったいちごだと思うんですけれども、は
い、おととし12月にデビューということ
で。そうですね、はいはい、でまだ本当に新しい品種で、まあ、作り手側としてもどういう品種なのかっていうのがまだ探り探りではあるんですけれども味は本当に美味しいです。味が美味しくて結構あの大玉にもなりやすい品種なので取ってすぐというか新鮮なうちに食べていただけると本当に美味しいイチゴだなとは思います、うん、酸味が少なくて甘みが強いので、うん、本当にちっちゃいお子さんからこれ美味しいってパクパク食べてもらえるイチゴだなとは思います。
あのいちご摘み取りなんていうのもあるんですか。
いちご摘み取りはベリーボーイズではやってないですね。
なるほど、はい、これ大きいですしね。
そうですね、
はい、うん、私も試食はさせていただいたことがあるんですけど、うん、あの果肉がしっかりとしていてで酸っぱみがなくて甘みがあるのであの大きないちごを2口ぐらいで食べられますね。
そうですね、はい、本当に1個あれば結構1個でちょっとお腹いっぱいになるぐらいそうそうそうそう結構大きいいちごも取れるので
あれは品種改良して改良してああいう風になっていったんですか？
それはそうなんだと思います。品種改良、育種ってまあ僕ら呼んでるんですけど、育種はその県のそういう専門の機関がありまして、はい、そういうところでこう研究して、開発された品種なんですけれども、実際栽培の方法を確立していくのはまだこれからかなっていうところですね。今ちょっと探ってるところです。
あの水野さんとお話をしているともっともっといろんなことを聞きたくなってきてしまうんですけども、はい、楽しいからね。
ありがとうございます。
でも時間がねなくなってきました。
もうですか、
はい、そうなんですよ。もうこの後ですね、福島ベリーボーイズさんはどんな風に活動をしていきたいという計画はありますか？
そうですね、先ほども言った通りですね、はい、福島ベリーボーイズ6県の農家がこう集まっているグループでして、
はい、
まあ、栽培とかはまあそれぞれなんですけれども、うん、それぞれなんですけれども、こうそれぞれどういう情報かっていうのを情報交換しながらこう切磋琢磨していっているところでありまして、で切磋琢磨しながらこう福島のいちご、福島にもいちごあるんだぞ、福島のおいしいいちごあるんだぞっていうのをこうどんどんですね、市内、市外、県外、いろんなところでちょっと PR できたらなと思っております。福島市のいちごを盛り上げていきたいと思います。
今日は福島ベリーボーイズのお一人で水野農園園主でいらっしゃいます水野健吾さんにお話を伺いました。水野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ママ公園へ行きたい。
今忙しいの。
連れて行ってあげてだろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタのシーウォーク S。
かっこいい。
そうかい、
福島トヨタ。
福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。